青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社ママヨロ代表取締役関ひかりさんです。青木さん、関さんとは親交がおありなんですよね。
そうですね、はい。うちの研修の受講生でもあるんですけれども、非常に学ぶ姿勢が前向きであるということや、それからシングルマザーの人の力になりたいと、その本当にね、純粋な思いで、おそらく今日本で一番シングルマザーの支援に力入れてる、頑張ってる、はい、経営者だと思うので、ぜひこの方はラジオに紹介したいなと思ってお誘いしました。はい、
それではこの後、株式会社ママヨロ代表取締役関ひかりさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ママヨロ代表取締役関ひかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずは関さんのプロフィールをご紹介します。中国出身で12歳から日本に移住し、自身がシングルマザーとなったことがきっかけとなり、一人親が働きやすい仕組みを作るため、人脈ゼロ、知識ゼロ、お金ゼロで2019年に静岡市でバリオス合同会社を起業。2022年、企業や経営者の人材不足を一人親によるお仕事代行でカバーするアウトソーシング請負型お仕事代行事業ママヨロの全国展開を開始しました。現在は再婚されていますが、今も子育てをしながら働いていらっしゃるんですね。
そうです。
はい
はい、
お子さんもいらっしゃると。
3人おりまして、はい、14歳、はい、12歳、うん、2歳です、はい、3姉妹です。
小さなお子さんもいらっしゃるんですね、
うん、
青木さんが関さんと出会ったのは、先ほどお話もありましたが、
はい、
受講生で、
ね、そうなんです。この番組にもね、以前登場いただいた川間田博子さんという、素敵なですね、不動産業界で頑張ってる経営者がいらっしゃいましてね、女性経営者が、
はい、
でこの川間田さんのご紹介で、関さんが私の研修に、3日間の研修に参加してくださって、そこからのお付き合いなんですけど、研修の中で私が伝えているメッセージ、そして、選択理論という心理学、
はい、
この心理学を広めると世の中からシングルマザーが少なくなると、そして幸せな人が増えるというふうに思って、今もう全てのプログラム一生懸命学んでくれてる、そういう方なんです、
起業する中でこのプログラムを受講されたんですか？
そうですね、起業して今6年目なんですけれども、本当にひろこさんのご紹介で受講させていただいたんですけれども、4月から受講してトントントンと、あと最後のプロスピーカーというところだけを残して今順調に進んでおります。
今も受講中ということなんですね。さあ、そして関さん、代表取締役を務めてらっしゃるママヨロという会社ですけれども、どのような会社なのか具体的に教えていただけますか？
会社は具体的に言うと2つありまして、1つは一般社団法人、こちらはシングルマザーに教育を無料で提供して、とにかくマインドを上げていただいて、企業の中でも、自分が今勤めてる会社でもいいんですけれども、活躍するような人材になっていただきたいということで、ずっとここはボランティアで、教育のプログラムを提供しております、でもう一つが、じゃあそこで学んでマインドが高くなったママたちが まあ、本当に自分の力で見つけられない、活躍する場が見つからないっていう方たちのために、株式会社ママヨロの方でお仕事を自社でしっかりと営業をかけて、はい、この国内の企業様のバックオフィスだったりとか、さまざまなプロジェクトをまるっと受け負ってサポートをさせていただいているという2つの会社をやっております。
じゃあボランティア、もともとはそのママヨロのアウトソーシング請負型ママヨロを中心にされていて、そこからボランティアとしてママたち このバックアップといいますか、サポートの面も始められたということなんでしょうか。
もう最初はとにかく、私自身も実はシングルマザー家庭で育ったんですよ、自分、でそして自分もシングルマザーになって、で周りにいるシングルマザーを見渡した時に、子供が、まあ、両親が離婚するとまずパパがいなくなる、
はい、
で次にママがお金を稼ぐためにいなくなる、この子の気持ちを考えると、せめて夜は自宅にいながら稼げる仕事を作れないかということで、うちはオンラインに特化してってるんです。
なる
ほど、はい、本当に愛情って近くにいるとか、帰ってきた時におかえりって言える、それだけでも子供って喜ぶんですよね。そんな中で、でもみんなを助けたいという思いで起業したんですけれども、
はい、
かわいそうだったね、助けてあげるよっていうモチベーションでいくと、実は全然ママたちを救えないということに途中で気づいて、
はい、
やっぱりマインドを変えないと、自分たちは被害者だ、かわいそうだっていうマインドだと本当に人生は豊かにならないということで、途中から自分の人生でどうやって変えてったっけっていうところで、過去現在未来を分けて、
はい、
全部向き合っていただいてから、カリキュラムでスキルをつけてから、実はうちでお仕事ができると、結構2ヶ月ぐらい、
はい、
結構めんどくさいカリキュラムをやり抜けないと我が社でそもそも業務委託契約が結べないというものにしたんです。
その気づいたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
ママたちが一生懸命最初は働いていただいてたんですけれども、やっぱりマインドが低いことによって、何があるたんびに人が悪い、人が悪いんですよ。私は悪くない、私は間違ってない、でもこれは遡って最近すごく言うようになったんですけれども、離婚したのは100対0ってあんまりないんですよね。どちらにも多少なり原因があるんです、
はい、
だから離婚するところに戻した時も、あなたにも理由があるんだよって、それを受け止めて前に進んだ人の方が必ず前進してるんですよ。なのでそこの向き合う、きっかけを作るようになった、
はい、
そしたらママたちがすごく変わりました。その会社結構ルールがたくさんあって、ネガティブ発言禁止とか、すごくたくさんネガティブの発言って何が定義かっていうのも、
はい、
解決できない人間同士で話し合いをすることがもうネガティブだとしていて、解決できる人にお話を、提案することがこれは提案だっていう、
はい、
そういったルールをたくさん設けてやっております。
人間というのは思考する生き物ですから、他の生き物と人間を分けてる決定的な違いが唯一一つあるとしたら、おそらくそれは思考する、思い描く力、そこの質がですね、やっぱりこう被害者パラダイム、今の話にあるように、
はい、
他責の気持ちが強くて、いつも自分はその被害者の意識を持っていたら、それはね、泥沼からね、抜け出ないですね。あなたはあなたの人生に責任を持っていると、
はい、
やっぱりこの責任の概念をね、しっかり伝えない限り、いつもね、やっぱりこう被害者を演ずる、それはもう再婚してもうまくいかないですね、はい、だから今の話はすごく教育から入ってるっていうのは、
はい、
とてもね、手間がかかるけれども、まともな、
はい、
仕事の進め方だと思います。
さあ、そして関さんはこのママヨロ起業する中で、ご自身もシングルマザーの経験を経てということでしたけれども、でも初めは人脈ゼロ、知識ゼロ、お金ゼロという状況だったということですけれども、ここからこうどうして起業しようと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
本当に何もなくてですね、最初はただ私常に自分を信じてるんですよ、
はい、
絶対に自分はできる、目の前の素晴らしい皆さんがこう幸せで経営者だったりとか成功されてる人たちはもともとは普通の人間なんですよ、だからみんな生まれた時同じじゃないですか、
はい、
人ができて自分ができないことはないと思っていて、どう努力するかだと思ってるんです、
はい、
だ根本的にその時に自分が結構崖っぷちでも本当にしんどかったんですけれども、どうしたらできるんだろう、私の座右の目の中に素直謙虚感謝とできない理由よりできる理由を考えるを会社の中ででかく掲げてるんですけれども、それを徹底的に考えた時に、
はい、
私にもできる、あのいろんな方に否定はされたんですけれども、もう派遣業って2000万かかるよとか、あの業務委託、委託って請負って誰が小娘のあなたに仕事出すの、当時34歳だったんで、
はい、
いろんな経営者さんにいろんなこと言われたけれども、中にはいやあなたならできるよって言ってくれた方がやっぱりいるんですよ、
うん、
私基本的にあの何があった時にいい方を信じるので、
それは元からですか、
元
々の性格といいますか、このできないよっていう人に引っ張られそうになったりすることはあまりないですか。
多分私12歳で日本に来た時に、
はい、
日本語は一言も喋れなかったんですよ、
はあ、
はい、なので普通の日本の中学校にポンって入れられたんですね、
はい、
でそこからもう自分の力でどうにかするしかないんですよ、いじめられないようにとか、
すごい
気も強かったので、もうでもその中でもこう日本に来てすごく感じたのは、その弱いものをいじめる、
はい、
こう陰湿的ないじめを大嫌いで、もう昔からいじめられてる子をもう本当に救っていくとか、
はい、
保健室にもう給食持っていくとか、親子さんからその学校に通ってるその、ね、同級生があのひかりちゃんがいつもおはようって言ってくれることがすごい嬉しかったみたいだよとか、なんかそれが多分自分の中でその自分が中国だったから結構こう母を見てると片言の日本語だとすごいバカにされる、
うん、
がむしゃら精神の負けず嫌いだった、
はい、
もう絶対に普通に喋ったらわと思ってそこから来てるので、だからできないことはないんですよね。普通に就職もしましたし、高校も受験で受かりましたし、
はい、
3年間でひらがなカタカナ漢字ドリル全部やりました
し、
すごい、
はい、
すごい、
でも勉強すごい苦手なんですよ。
いやいや、でもすごいパワーとこの何て言うんですかね、折れない心、
そうです、
はい、
母に感謝、本当にあの
力強さが
多分愛を感じてたので、
うーん、
これ子どもたちみんなそうだと思うんですけれども、愛してもらってるっていうなんか確信があればなんか意外と怖いもんないんだなと思って、私はそれであの、まあ、起業の時も、
はい、
当時は母はいなくなってたんですけれども、いや私ならできる、あの素直に周りの声を聞いて、うん、私ならできるっていう、ただそれだけでなんかスタートしましたね、信じました自分を。
すごい、なかなか実行に移すのは難しいことですけれども、それをやり抜いたっていうのはすごいことですね、
まあ、大したもんですよね。
はい、20万の状態ですぐに起業に行動に移したっていうのがまたすごいことだなって思うんですけれども、こうもう少し例えばこう人脈ゼロ、知識ゼロ、お金ゼロとおっしゃってましたけれども、こう木を待つと言いますか、もう少し先にやってみようかななんていうふうに先延ばしにすることはしなかったんですね。
しないですね、今でもそうですね、自分の勘を常に信じてます、自分を信じてるので、できると思ったらやってみればいい、失敗したって死にはしないのでってあのよく周りに言ってるんですけど、
いい、はい、
やってみよう、だから本当に周りに助けられて今があるので、普通に考えたらもう何回も口座、最初の頃とか気づいたら口座数十円とかもっていう経験もありましたし、よく生きてきてるなって思うこともたくさんありますけど、騙されたこともありますし、あのやっぱこう契約書をよく理解しなくって、あの前金をいただいたけれども納品した後に後の数百万振り込まれないとか、でもその時もある社長が、ひかりちゃんならね、ここを追ってる労力を使うぐらいならその何倍も稼げるから追うのやめなさいっていう一言で、分かりましたって言って、もうそれを追わないことにしたりとか、本当にいつも助言してくださる素晴らしいあの経営者さんたちに恵まれてるおかげだなと思ってますね。
そこまでこう関さんを動かす原動力、モチベーションとなってるものは何なんでしょうか。
いやこれすごいシンプルなんですけど、
はい、
お手紙もよくいただきますし、 DM もたくさんいただきますし、ママヨロで人生が変わったとか、ここと出会って本当に豊かになったって、まだうちの会社は決してすごい高い給料払ってはいないんですけれども、だからそういったことが 目の前にした時に、いややっててよかったなって普通にシンプルに思うだけなんです。で本部にいる今スタッフたちもみんな業務委託から 社員になってきている子たちなので、もう志が高い高い、一緒に一人でも多くのシングルマザーの力になろうって言って一緒にやってくれてるので、だからもう自分のためよりも仲間のためと、あと合言葉のように言ってるのは、まだ見ぬこれからうちの会社と関わるシングルマザーのためっていうところで、めちゃめちゃ本気で頑張ってくれてるので、まあ、そこも旗振りですよ、私も宣伝塔ですっていつも言ってます。だから、はい、いつもこの形で動いております。
はい、このそのお手紙、感謝のお手紙もたくさん届いているということですけれども、やはりママヨロは特徴としてシングルマザーが働きやすい環境が整っているということですが、この具体的にはどういった部分が働きやすい環境なんでしょうか。
まず、企業様からお仕事を受け負う前からスタートするんですけれども、
前から、
はい、例えば普通、まあ、一般的なこうアウトソーシング業というのは、まあ、極力長い契約を巻く、
はい、契約、そうですね、
まあ、だから途中で例えばもう合わない、使わないってなっても残りを払わなきゃいけないっていう契約、我が社は先に3ヶ月トライアルしましょうなんですよ、うん、人と人、会社と会社、うん、合う合わないもあります。なのでトライアルをして、ママヨロが言ってるようにちゃんとやってくれてるのか、
はい、
合うのか、ぜひ見てください、
うん、
本当に心を込めて、うん、目の前にいらっしゃるパートナー様のファンになって仕事してるかを評価してください、
はい、
逆に申し訳ないけれども、我々もちゃんと敬意を払っていただいてるか、結構こうシングルマザーの会社、女性の会社って言ったらかなり上からいらっしゃる企業さんも結構いらっしゃるんですけれども、
そうなんですね、
それがお互いにこう、あ、違うなって思った時に、私たちから実はこういう状態が起きてますけどこれでいいんですかと、
うんう
ん、だから御社は人手不足なんじゃないですかって話をさせていただくんですよ、こういう対応スタッフにするから、
はい、
言い方一つで、それがやっぱ改善いただけない場合は、先月も一社医療系のオンライン診療の会社をお断りしたんですけれども、はい、ママたちが我が社で働く上で、これはただ経済的にではなく心が豊かになるためには、やっぱ妥当な対応していただかないと、
はい、
これはお仕事を継続できない、うん、なのでそういうお客さんをお断りする、どれだけ上場会社だろうが我が社は前払いですので、それを貫き通すとか、
うん、
言われることもあります。うち上場会社だぞと、うちの会社と契約したらもうね、すごいこういいじゃんみたいなこと言われますけど、違うんですよと、っていうことでお断りすることもあります。だからすごい、もしかしたら業界では会社生意気だって思われるかもしれませんけれども、私たちは私たちで中で働いてくれてるママたちを大事にしたい、
うーん、
だからそうしてるっていうことを全部説明して、はい、まあ、ご理解いただけないところは、うん、ご縁がなかったっていうと、業務内容に関しても全てのプロジェクトは全部チームで行ってます、
はい、
シングルマザーっていうのは本当に一年中のあらゆるものに引っかかり、子供が病気をするんですよ。
うん、不確定要素が多いですよね。自分だけではどうしようもないことが、
もう外的な要因なので、はい、それこそコントロールができないんですよ。
って
なった時に、休みますか言いづらいんですよ、筒の企業が、
うん、
うちオールオッケー、行事、子供のそういうの全てオッケー、だからチームで今日私ができないなら誰が代わりにやるっていう体制にしていて、
うん、
休みやすい、言いやすい、頼りやすい、お互い様だっていうのが合言葉なんですけれども、うん、そういったことをするけれども、絶対パートナー様からしたら納期クオリティを守ります、これはもう徹底してます、
はい、
っていう、ここがイコールじゃない場合はただのかわいそうだから仕事くれるっていう会社になっちゃうので、それはもう上下関係でできちゃうので、うん、
はい、
それを絶対にさせないために、誰が仕事するかは企業からしたら関係ないんですよ、
うん、そこはしっかりと結果を出していれば、
そうなんです、
はい、
それを対等にするためにそういうことを要因にして休んだりとかできなかったりとかということは絶対にしないようにはしてます、
はあ、いや私も今1歳8ヶ月の息子が、はい、いるので、その風邪をひいたからすぐにお迎えに行かなきゃいけない、その時にこう周りの人にじゃあ代わりにお願いねっていう少し心苦しさみたいのは感じるんですけれども、うん、でもママヨロでは常にバックアップ体制を敷いているっていうことなんですか、はい、この慌てて誰か代わりを探さなければっていうのではなく、もうすぐに整っている、
はい、
常に整っている、
はい、結構こう案件は全部シフト制だったりとか、本当にみんなが同じことができるようにしてるので、誰かが実はそのチーム、例えば5人のチームで1人、まあ、いろんな事情で抜けることがあっても、
はい、
ママヨロが責任を持ってまたその メンバーを探してきて、私たちが育成してマネジメントディレクションするんですよ。だから企業側からするとマネジメントもする必要がない、
はい、
ディレクションもしなくていいっていうところがすごく、まあ、企業側にも選ばれてる理由はそこになるし、ママたちからも働きやすいっていうところにつながります。
なるほど。同じママ同士だからこそ少し心にゆとりを持てるというか、分かり合える部分もありますよね。
あります。ピンチの時こそ私は人の本性が出ると思ってるので、そのピンチの時にこそママよろがどう対応するかが大事。それは対企業様も対ママに対しても一緒だと思ってるので、
はい、
ここは本当にここでもアチーブメントの方でもアチーブメントの方で学ばせていただく中で、私の自分の人生のピラミッドを初めて作ったんですけれども、うん、自分の中にその愛とか感謝はあったんですけれども、誠実っていうのをどれだけ入れ込むかっていうことを実は追加したんですね、
うん、
あとは責任っていうのは自分の中ですごくそこを大事にしてきたなっていうのを入れさせてもらって、うん、
はい、
だからどのお客様でどれだけ理不尽なことがあったとしても我々は誠実に対応しようと、
うん、
なんか同じレベルにならないようにしようっていうことを本当に学びながら、そこはもう徹底的に今させていただいてますね、うんう
ん、そして関さん、今ママヨロの会社のお話を伺ってきましたけれども、もう一個その一般社団法人としてボランティアでママへのサポートもされているということですが、この一般社団法人を立ち上げようと思ったきっかけはどのようなものだったんでしょうか。
実は今その SNS 運用、
ええ、
企業塾たくさんあるんですよ。その中で毎月そういったところにお金をかけて本当に貯金をなくし、何も学べずに、まあ、ちょっとどん底に陥るママたちが毎月いるんですね。中には高い方200万払ってます。
え、何に？
セールスっていうセールスツールを売ることができる200万なんですよ。
売り方を200万を払えば今後自分の力でビジネスをしていけるスキルを身につけられますっていう。
それ
を SNS で、
それも入ってます。
へ、
自分のビジネスならともかく、はい、この人のビジネスモデルを売れるっていう、よくわからない
です、ね、はい、
とかたくさんあるんですよ、まあ、うん、いろんなビジネスが世の中にあって、
はい、ちょっと怪しそうなものも含まれていそうですね、うん、
情報がないかゆえに、はい、まあ、悪い方をすると騙されてしまう、
はい、
でもこれは本人にも責任があるっていう話をしてるんですけれども、ただやっぱりこういった子がすごく増えてきていて、ニュースでもよく出てるんですけれども、ちょっと闇バイトをしちゃった、
はい、
男性相手にちょっとチャットをしたら、
うん、
給料出るから、でその給料振り込むための通帳をここに、はい、記入してって言ったら、うん、逆に自分の口座のお金が取られてしまう
とか、ま、
でそういうの大体こうニュースに上がってくるのシングルマザー家庭だったりするんです、
うん、
そしてやっぱり悲しいニュースも虐待だったりとか、うん、子が親を殺してしまったりとか、うん、結構こう背景に実は母子家庭だったりすることもあって、うん、なんか自分がどういうことをしたらこういうことで減らせるんだろうっていろいろ考えた時に、やっぱりそのマインドのところしかないと思ったんですよ。でこれをやっぱりその変なこうちょっと SNS より教えるだけで30万とかかかるんですよ。だったらママヨロでまずはマインドが整ってその辺も多少学べるように実は全部作っておりまして、ここで無料でまず学んでくれと、学んだ上で次どうするかを考えてほしい。だから私いろんなとこで発信してるのは、お金をかけなくてもインスタの運用とか YouTube の編集とかはもう YouTube で学べるんですよ。そういったことをまず知っていただくっていう発信のもとで、この一般社団でママたちの教育、そしてある会社と組んでいるんですけれども、子どもたちに無料の塾も提供していたりとか、
うん、お子さんに対してのサポートも、
そうです、そうです、
はい、
そういったこともやったり、本当にコツコツこの支援っていうところも、
はい、
やっていく。来年から足北町で、熊本にある足北町っていう町と連携協定っていうのを結ぶんですけれども、はい、そこから全国の行政とこのプログラムを無料で提供するので、うん、離婚するあたりとか、
はい、
本当に苦しんでるんですよ。でそこの皆さんに我が社のプログラムと出会っていただいて、もうお金はかからないしマインドを整えて、ぜひ今の会社、新しい会社に飛び立っていただきたいという思いで、ここは行政との連携、そして 無償で提供していくっていうことに、はい、どうにかここ選択理論入れられないかっていうことを考えながら、うん、アチーブメントさんとも組んでいけたらいいなって思ってます、
はい、この関さんのこの思いの強さによって輪がどんどんどんどん広がっていってますね、
う
ん、
そうですね、
初めはシングルマザーのためにっていうところでしたけれども、うん、今そのお子さんへのサポートも青木さんも教育にとても関心がありますけれども、そういったお子さんの塾ですか、関さんは、はい、
うん、まあ結局選択の質を高めない限り人生の質は高まらないですね、
うん、
だからやっぱり価値観というか判断軸をしっかりと教えるということは基本ですね、
はい、ありがとうございます、うん、さああっという間にお時間が来てまいりました、関さんのお話改めて青木さん本日伺っていかがでしたか。
そうですね、やはり志を持って、一生懸命その社会の問題、
はい、
今もう一つの小学生の一つのクラスに、まあ、大体どうなんですかね、1割はシングルマザーの人はいると言われてるわけでしょう。まあこの問題に対して真っ向からね、やっぱりこう問題意識を持って力になろうと思ってビジネスを始めた、
はい、
素晴らしいと思います、うん、そしてさっきお話を聞いててやっぱりね黄金律がそこにあるんですよ。
黄金律、
うん、何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよと、この、まあ、バイブルのね、黄金律、
はい、
マタイ伝7章12節の言葉ですけどね、これがまさに関さんのメッセージの中から僕は感じました。だから働くそのシングルマザーの人も働きやすさをしっかりと与えてあげてるし、はい、お客様に対してもきちっとそのまあいわゆるカスハラというのを今最近流行ってるじゃないですか、
はい、
カスタマーハラスメントね、そういうことがないようにきちっと教育もするとか、全部やっぱり原理原則を実行してるんだなと、はい、そんな風に思いましたけどね、
はい
はい、
さあ次回も株式会社ママヨロ代表取締役関光さんをゲストにお迎えします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあ番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。